らっしゃいませ。あれ、お客様、以前もいらっしゃった方ですよね。覚えています。殴りも締めもしなかったお客様は珍しいですし、ここに来るまでの話を全部語るだなんて、お客様だけでしたので。私の方は、あの時とはだいぶ変わっちゃいましたね。顔、腫れちゃってますし。ああ、おっぱいのこれは火傷です。焼かれたり、刺されたりしまして。もう皮膚の半分ぐらいはダメになっちゃってます。はい。右目はもう見えてません。おまんこが緩すぎて、射精できなかったことの罰として、頭を固定されて、おちんちんでグリグリってされまして。あのお客さんのおちんちんが、右目で最後に見たものになっちゃいました。他に傷はあるのか、ですか？そうですね。つい先日、背中に入れ墨を彫られました。はい、侵されながらです。うつ伏せのままおちんちん入れられて、お尻の穴とおまんこを交互に使われながら、ザクザク背中を刺されて、墨を入れられて、痛くて辛くて叫んだりすると、刺さった針が引っ張られて、もっと痛いんです。だから、必死で我慢して、腕がないから足で踏ん張って、体が動かないようにしてました。まあ、針が刺さってる時を見計らって、おまんこに手を突っ込まれちゃったので、意味なかったんですけどね。背中、ご覧になりますか？便所とか、ガバ穴とか、剣術小町って彫られてます。こんなざまじゃ、書いておかないとわからないからって。その通りですよね。私が剣道やってて、男子剣道部の皆様を倒したとか、大会で優勝したとか、誰もわからないと思います。と、申し訳ありません。本日はいかがなされますか？もちろん NG はございません。この部屋から連れ出すことと、殺害以外はすべて OK となっております。申し訳ありません。長期スパンのオプション、出産、堕胎などにつきましては、今からですと、妊娠させたとしても難しく。今回も、話を、ですか？今度は、ここに来てからの話、ですか？かしこまりました。それでは、私がここに来てからどんなことをされたのか、お話しさせていただきます。前回、ここに来るまでの話はさせていただきましたが、私はここに来た直後、半ば放心しておりました。腕を切り落とされて、もう二度とどうしようもないくらいに壊されたことでショックを受けて、ぼーっとしていたんです。それで、お店のオーナーさんに、教育をされたんです。まず最初に、私が死んだらお父さんや、地元の友達だった人たちをひどい目に遭わせるってことを確認させられました。このお店から解放されない限りは、死因が何であろうと絶対にやるって言われました。それで、地下室に連れて行かれました。そこには、一人の女の子が吊るされていました。 足は地面から伸びたロープに、両腕は天井から伸びたロープでまとめて吊るされていて、もう私にはできないポーズだなって思ったのを覚えています。その子は私よりも年下の、まだ幼いと言ってもいいような金色のツインテールが可愛らしい女の子でした。きっと本当は元気にグラウンドを走ったり、お友達とおしゃべりしてたんだろうなって思ったんですけど、それとはかけ離れた日々を過ごしていたことは一目でわかりました。全身が髪跡や耳ずばれでボロボロなのは当然としても、子宮が裏返っておまんこからこぼれ出していたのはさすがに驚きました。あんな小さい体でおまんこをどんな風に壊されちゃったんだろうって。もう完全に目の焦点は合ってなくて、よだれを垂らしながらうめき声を上げて、たまに腰をヘコヘコ動かして子宮を揺らしてました。吊り上げられた腕の内側にたくさんの注射痕があって、多分お薬を打たれて頭の中も壊されちゃったんですね。その子は私が来るまでこの部屋を使っていた女の子だって言ってました。頭が壊れちゃって客がつかなくなったらしくって、それで安値で買い取りされたって言ってました。はい、このお店には買い取りってシステムがあるんです。買い取られた奴隷はお客様のものになりますので、このお店のルールすら適用されません。通常このお店では奴隷を部屋の外に連れ出すのを禁止しておりますが、買い取ればもちろんお客様がご自宅にお持ち帰りになれます。でも買い取りはほとんどの場合もう一つの用途で使われます。殺すんです。単に女の子を殺したいってお客様もいらっしゃいますし、生きたまま銅像に加工するっていうお客様もいらっしゃいます。私の目の前で吊るされていた女の子は抱き枕に加工するために買われたそうです。はい、目の前で加工が始まりました。動けないその子にオーナーが近づいて、壁に立てかけてあったチェーンソーを持って、大きなチェーンソーが細い太ももに押し当てられて、ブチブチと嫌な音を立てて肉が削れて血が噴き出しました。そうしたら今までぼーっとしてたその子がいきなり正気に戻ったんですよ。やだやだ、痛い、許して、助けて、お母さん、お父さんって暗狂乱で叫び出して、殺されちゃうんだって分かってるのにあんな風にはっきりと意味のある悲鳴や命乞いができたなんて、あの子は小さいのにすごく冷静だったなって今は思います。ああ、私ですか？ガタガタ震えながら一歩も動かないでそれを見てました。血しぶきが飛んできても全然動けなくって、何も考えたくないし見たくもないのに、目をそらすことも耳を塞ぐこともできないで目の前で見てたんです。そう、それでチェーンソーの音がブチブチからギャリギャリに変わったあたりで、その子私に気がついたんですよ。助けてくださいって、そこのお姉さん何でもするからどうか助けてくださいって。わかりますよね、私何もしませんでした。ガタガタ震えて惨めに泣いて、目の前で年下の女の子が殺されるのをただ見てました。私には腕がないから助けるなんてできっこないとか オーナーさんはチェーンソーを持ってるけど、私は丸腰どころか全裸だし、とか。そんな言い訳を頭の中でずっとするだけで、言葉すら発せませんでした。すぐに、その子も気がついたみたいでした。私が何の役にも立たないゴミで、助けてくれるはずなんてないって気がついたんです。涙を流しながら、死にたくないって言って、それで、片足がポトッて床に落ちて、その子がビクビク震えながら、言葉も出せなくなって。ああ、死ぬんだなって。この子、こんな風に、こんな場所で殺されちゃうんだなって見ていて、ビクンって体が震えて、二本目の足が切り落とされる頃には、その子は動かなくなってました。明日から仕事だって言われたのは覚えてます。それで、私、死にたくなくて、あんな風に殺されたくなくて、お客様に気に入られようって、私、頑張らなきゃって。それで、ずっと働いてるんです。はい、ここで働くのは本当に辛いです。死んだ方がマシって思うくらい苦しいです。殴られながら犯されるのは毎日です。おっぱいは何度も刺されて焼かれて、もう感覚がありません。お尻にホットソースを注がれて、フェラ奉仕で満足していただくまでそのままというのもありました。方向根でおちんちんをしごくのは、今ではとっても上手になりました。それに、妊娠もさせられたんですよ。父親は、今年で76歳だっていうお客様でした。もちろん、妊娠中もお客様はいらっしゃいますので、そのまま働かされました。2ヶ月目ぐらいだったかな。座りが苦しくって、ご奉仕中に吐いちゃった際にお腹をボコボコに殴られちゃいまして。産みたくないって言ってたのに、必死でお腹を守ろうとしちゃうんですよね。不思議です。でも、腕もないからかばうことすらできないんですよ。何もできないで、殴られるだけなんです。本当に私、サンドバッグになる以外、脳がないんです。赤ちゃんを守るなんてできないんです。薄くまって、簡単に蹴り転がされて、カエルみたいに仰向けになって、そのまま、お腹を、赤ちゃんを、踏みつぶされて、流産しました。ああ、そう。この間は、昔の同級生が来たんですよ。男子剣道部の、その、昔ボコボコにしちゃった人たちが、8人も団体で入られまして。3日間、ずっとめちゃくちゃにされちゃいました。最初は普通に、殴られながら輪姦されてるだけだったんですけど、一周する頃には、とっくにエスカレートしてて。市内でおまんこぶったたかれたり、腕の方向根を思いっきり蹴りつけられたり、お尻の穴が裂けて血が出たら、気合を注いでやる、なんて言われて、お腹の中におしっこされちゃいました。驚いたのは、昔は私のことが好きだったっていう人がいたんですよね。それも3人も。なんでも、女子剣道部に突っかかっていったのは気になっていたからだ、なんて。おかしいですよね。それ、私の首絞めながら言うんですよ。乳首を噛みちぎって。おっぱいに五寸釘刺しながら射精した人が言います?わざわざ剣道着を着せてから殴り倒して、おまんこ蹴りつけて、肛門にしないねじ込みながら好きだったって言うんですよ。私の剣筋がどれだけ綺麗だったかを語られながら、 腕の方向向に精液ぶっかけられて、本当にもう、いっそ笑っちゃいそうでした。ああ、そう。それで、私が捕まった後の故郷の話、聞かせてくれたんですよ。私の失踪が半年ぐらい騒ぎになってたとか、女子剣道部は男子剣道部と統合したとか、マキちゃん、昔の友達だった女の子は卒業してすぐに結婚したとか、そんな、いろんなことを聞かせてくれました。それで、私の動画が街中に出回ってるって話した。お父さんが自殺したって様の許可なく取り乱してしまいました。はい、私はお母さんが幼い頃に病死して、ずっとお父さんと二人暮らしでした。愛想はなくてしかめ面でしたけど、すごく優しいお父さんでした。ご飯もいつもお父さんが作って、大会の時なんてあんな喜んで、道場で教えてもらってご飯食べていたのに、一人で育ててくれたのに。私、お父さんに何も返せなかったんですね。たくさんたくさん迷惑かけて、私なんかのために苦労させて、なのに私のせいでお父さん死んじゃったんです。仮にも実の娘がこんなことしてるの見ちゃったんです。そんなの死んじゃいますよね。当たり前です。腕もなくて顔面もボコボコで頭もおかしいんです。こんなのが娘だなんて、そんなの耐えられないですよね。出回った動画見たんです。私笑いながら犬のおちんちん舐めてました。腕の切り残しでおちんちんしごいてました。お尻の穴から精液ひり出して、マンコに腕突っ込まれて、ありがとうございますって叫んでて、これをお父さん見ちゃったんです。こんなのを私お父さんに見せたんです。そんなの耐えられるはずないですよ。娘がこんなのだなんて。 私、死んだ方が良かったんです。私が早く死んでいれば、こんなことにならなかったのに。私がいつまでも生きていたから、こんなことになったんです。お父さんは何も悪くなかったのに。ああ、その動画、もちろんみんな見てるそうです。誰もおっぴらには口にしないけど、町中の人が見てるって言ってました。剣術小町なんて言われていたあの高森さやは、ヤクザにボコボコにされて腕を切り落とされて、人間やめて最低のサンドバッグ奴隷やってるって。みんな知ってるんです。小さい町ですから、あっという間だったそうです。みんな知り合いでしたから。私の知り合いみんなに、一人残らず、こんなの見られちゃったんです。私のことはもう、向こうでは、タブーになってるそうです。同窓会があっても、誰も私のことは話さないんです。仲良しだったマキちゃんも、同じ剣道部だったチカちゃんも、みんな、私のことはもう絶対に話さないんです。私は、いなかったことになりました。ああ、でも、一つだけいいことがありました。私のこと、みんなもう話さないので、私の友達なんて、もういないので。だから、私が死んでも、誰も捕まえたりしないって、ヤクザさんが言ってくれたんです。私が死んだら、お父さんや友達を捕まえるぞって言われて脅されてたんですけど、もう、そんな人いないから。私が死んでも、誰かに迷惑かけることだけは、なくなりました。タイミング、良かったんです。はい、私、買い取りが決まったんです。一ヶ月後だって言ってました。買い取りされた後、そのお客様の個人奴隷として使っていただける場合ももちろんあります。携帯便所として飼っていただけるなら、ここよりもずっといい扱いを受けることができるんです。でも、私を買い取るお客様は、そうじゃないんです。今まで何人も、ここで女の子を買い取っていらっしゃるそうです。それで、全部、一人残らず、殺してしまったって、言ってました。昨日、ここに来られたんです。それで、今までに買った女の子をどうしたか、動画を見せながら教えてくださいました。前に買われたのは、私より年上の、元はモデルをやっていたという人でした。大人っぽくって切れ長の目と長い手足が素敵な美人の人でした。でも、その人が筋弛緩剤を打たれて、動けないまま手足の先から固められて銅像になる動画を見せられました。今はトイレに飾ってあるそうです。その前に飼われた女の子は、可愛らしい小柄な女の子でした。その子は、裸のまま森に放り出されて、矢を追いかけられて追い回されて、体中に矢が刺さって動けなくなって捕まって、ナイフでとどめを刺されました。ウサギ狩りだって言ってました。たくさん、たくさんの動画を見ました。みんな、 な最後は死んでました。いろんなやり方で、いろんなやり方でみんな一人残らず殺されてました。それで私は生きたまま豚に食べさせるって言ってました。ほら、そこの壁に豚の写真が貼ってあります。それ私を食べさせる豚だそうです。2メートル以上あるそうで、薬を打ってすごく凶暴にしてあるんだって言ってました。オス豚で、私を犯してから食べちゃうんだそうです。私、この豚に犯されて、豚の精液たっぷり飲み込んでトロトロになってから生きたまま食べられるんです。でも、いいんです。もう死んでいいんです。遅すぎたくらいなんですよ。もっと早く死んでおけばよかったんです。長生きしすぎたくらいなんだからいいんですよ。豚に侵されるのだって今更ですよ。犬にはもう何回も侵されましたし、豚だってそんなに変わりません。豚小屋は汚いって言ってましたけど、私なんて全身汚物みたいなものですから、その程度へっちゃらです。痛いのはいつもですし、これで最後ならむしろ嬉しいくらいです。そう、そうなんです。私、今さら嫌がる理由なんてないんですよ。尊厳みたいなものとっくに全部なくなってるんです。腕を切り落とされて、ずっとやってた剣道も何もできなくなって、お腹の中まで全部汚れて、頭もバカになって、みんなに見られて、お父さんも友達ももういないんです。何も私には残ってないんです。生きていてもただひどい目に遭うだけなんです。だから死ぬなんて怖くないんです。ごめんなさい、なんだか熱が入ってしまって、その私のことを殴ったり怒ったりしないお客様は他にいないもので、そのもしも何かさせたいことがあれば何でもおっしゃってください。そのお客様はとても優しいので、私頑張りますよ。え？逆にしてほしいことがあるんじゃないかって。いえ、そんな、私なんかがそんな厚かましいことをするつもりは、その、本当によろしければなんですが、私を買い取りできるんですよ。いえ、決してそんな買ってくれなんて言っているわけではないんです。ただその、私のさっきの売約の話はまだあくまで仮契約なので、他に買い取り希望の方がいらっしゃれば普通に買い取ることも可能ですよというだけで、その私はお客様に買い取っていただければとても嬉しいので、頑張ってご奉仕させていただきます。どんな命令でも聞きますし、24時間いつでもお客様の玩具として頑張ります。買い取っていただければ外で引きずり回していただくこともできますし、買収させてお金を稼いでもいいんです。花は緩いですけど子宮はまだありますから、そちらで遊んでいただくこともできます。それに私ってすごくお買い得なんです。私の買い取り価格1万円なんですよ。 この店で1回遊ぶときが最低5000円なので、なんと2回遊ぶだけで元が取れちゃうんです。確かに私はもうボロボロですけど、それでもとっても安いと思いませんか？5000円の AV を2本買うよりも消費税がかからない分お得なんです。飽きたら捨てたって構わないですし、お試しというか話のネタにというか、その私本当に何でもしますので、どうでしょうか。ごめんなさい。こんなお客様に指図するような真似、そのただ私はお客様に買っていただければなって。私死にたくないです。痛くても辛くてもいいです。何もいりません。何でもします。どんなことをされても構いません。だからお願いします。殺さないでください。私死にたくないんです。何か死にたくない理由があるわけじゃないんです。私もう何もないんです。生きてるだけなんです。だからもう生きてるだけでいいんです。何でもいいんです。人間じゃなくていいんです。豚でもゴミでもうんこでも何でもいいんです。死にたくない、死にたくない、死にたくない。お願いします、助けてください。ねえ、私のこと変えるでしょ。何でもします、一生何でもしますから。お願いだから助けてください。私のこと助けてください。やだ、待ってください。行かないで、お願い行かないで。私にひどいことしない人他に誰もいないんです。お願い助けて。待って、やめて。